健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部藤本玲子さん。
おはようございます、藤本玲子です。よろしくお願いします。
もう一方、宇野陽子さん。
おはようございます、宇野陽子です。よろしくお願いします。
今日は緩和ケアっていうことを前回お話を聞いたんですが、その基本的に第三病院の緩和ケアっていうのは他とどう違うのかっていう特色も含めて、ちょっと藤本さんご説明いただけますか。
まあ、基本的にはいわゆる緩和ケアというものはどこでも提供されておりますけれども、当院におきましては、大学病院といえども診断からいわゆる亡くなっていくところまでを見ることが非常に多い病院であります。ですので、治療している段階もそうですし、最終的なところもそうですし、必要に応じて家に帰るということもできますし、在宅の支援まで行って地域に近い病院になっております。また、病院の中でやっぱり家に帰るのは心配だということで、治療が終わった段階でも、まあ、病院にいる方がよりその人の人生において質が上がるだろうと判断した場合は、緩和ケア病床というものもありまして、そちらにご入院していただくというシステムもございます。ですので、患者さんご家族の状況に応じて、いろいろ、医療として何ができるかということを考える病院であるのではないかというふうに思っております。
緩和ケア病床というのは初めて伺いましたけれども、そういうのは何床ぐらいあるんですか。ベッド数にして
少ないんですけれども2床ですね。
2床ですね、はい。じゃあ本当に限られた方なんですね。
そうですね、ただまあそれは流動的に対応はしようということで、まあ10床とか無理なんですけれども、まあ1床2床増える分には対応しますし、本当にその患者さんに応じた一番適した療養の場っていうのを考えるようにしております。
事情が許せば、
そういうことです、
っていうことです、
はい、
じゃあ、はい、力強いですね、そういう
対応が、ね、あるということだけでも。
でまたそうですね、その病床には宇野さんが勤務をしているということになりますので、緩和ケアがより提供できるという環境を作ってくださっているということになります。
そうしますと退院できる方がその緩和ケア病床ですか、そちらにお入りになるわけですから、緩和ケアもだいぶ楽になりますか、そのところに入られた方というのは。
お家に帰られるまでの整えで入られる方もいれば、最後の時間を病院で過ごすためのベッドでもあるの で、はい、
じゃあどちらかっていうケースがなるわけですね。
そうですね、
そうそう、具体的にその宇野さんはその、はい、そういう患者さんに応対してるから結構大変ですね。
そうですね、楽ではないですけれども、ただまあすごく凝縮された時間に重みがあるので、その分やりがいは強いかなと思います。
その時に前回もお話をお聞きしたんですけれど、宇野さんは患者本人の意思を尊重してっていうかに沿った看護ケアをするっていうふうにおっしゃってましたけど、
はい、
それがやっぱり僕も聞いてて、ああ一番いいのかなって思いますけどね。そういうのやっぱ心がけてるんですか。
そうですね、やっぱりご本人がどう過ごしたいのかがわからないと、こう自分たちも戻りどころがないんですね。だけどご本人の意思がしっかりしてると、ご本人がこう思っているから自分たちがこうしたいとか、ご本人こう思っているから家族にこれを伝えようとかっていう形でケアがこう広がっていくので、やはりご本人がどうしたいか、どう過ごしたいかっていうのを知るということが一番かなと思っています。
そういう場合患者さんからお話を聞き出すのはとても難しいと思うんですけれども、はい、特に病気の方ね、がんの方というのはそれだけでも気持ちが散らかってると思うんですよね、
はい、
でそこでいろいろな希望とか考えを聞き出すコツというものはありますか。
ストレートに聞いてお答えしてくれる方もいらっしゃいますけど、やっぱりこう日常の何気ないところから ポロッと出てくる言葉の方がご本人の気持ちを表していることが多いので、何気ない言葉の中にどんな意味があるのかなっていうのを注意深く聞いて留めておくっていうことが大事かなと思っています。
留めるのはメモか何かなさるんですか？
その場で記憶として、
記憶ですか、はい、じゃあ頭も良くないとそうですか、
うん、頭良さそうなお顔してますね。
ね、お二人とも鋭そうですね。
それでね、ちょっとプライベートなことをお聞きしたいんですけども、看護師さんっていう看護 の, あのお仕事をどうしてやるようになったのかって、よかったら藤本さんからちょっとお聞きしたいんです。
目指した理由ですか？
うん、基本的には人と関わる仕事がしたいということが、うん、私の仕事選びには第一選択でした。その中で看護師であればやはり辞める人ではあるんですけれども、そこから得るものが非常に多いんじゃないかと思って看護師になりました。で、もともとまた緩和ケアが興味がありましたので、今はその領域にどっぷり使っているというような状況ですね。
藤本さん専従とおっしゃいましたけれども、はいはい、専従になられる前は普通の看護師さんのお仕事をしてらしたんですか？
そうですね、管理者でした。
病院、
はい、
うん、
でそこから変わって、
で管理者ということは実践ではなかったんです
か？病棟勤務 してました、普通に。
あ、そうですか、
はいはい、
うん、同じ質問ですけど、宇野さんはどうして看護師さんになられたんですか？
私はよく小さい頃父が胸が苦しいって言ってうずくまっている姿を何度か見ていて、目の前で死んだらどうしようっていう恐怖心から、蘇生術だけ学びたいと思って看護学校に行ったっていうところがあります。
それでそれは役に立ったんですか？
あ、そうですね、倒れることなく来ておりますので、で
いつも見てあげられるという意味で役に立ってるんですね
そうだと思います、う
ん、解説もしてあげられるし、
はい、
あと例えばちょっとプライベートな質問もう一つします。ストレスとかがたまった時の、解消法とか趣味とかどういうふうにされてるんですか？
仕事の中でもちろん先ほど宇野さんも言ってましたけど楽ではないというところはもちろんあるんですけれども、一つはその仕事の中で解決をさせるということも一つ大事かなと思うので、仲間に相談をするということは多く、私の場合は多くあります、うん、宇野さんに相談することも多いですし上司に相談することも多いです。あとはそのプライベートというところではやはり旅行に行ったり、皆さんが楽しいと思われるようなことをしているということもあります、うん、はい。
宇野さんは？
そうですね、私も同じですけど、やっぱ仕事の辛さを話し合えるのは同じ関係にいる仲間しかちょっと言えないので、うん、そこはちょっとこう先輩に相談したりとか仲間に相談をしたりして、家ではビールが好きなので欠かさずお酒の力を借りております
看護師さんというのは今これからどんどんニーズが増える一方だと思いますけれども、若い方に看護師さんのおすすめのポイントというのありますか？
そうですね、やっぱり辞める人ではあってもその他者と関わる中でですね、学ぶことが非常に多い仕事だと思うんですね、うん、自分の看護師としてのスキルを上げるということももちろん大事かと思うんですけれども、一対一で関わる中で非常に返ってくるものが多いので、うん、もちろんそのいろんな先輩がいたり仕事の大変さだったりもあると思うんですけれども、続けていく中でまたこう味が変わっていくっていう感じもありますので、ぜひ続けて頑張っていってほしいなというふうに思います。
患者さんから学ぶことってのはどういうことですか？例えば、
緩和に関してはですね、やっぱりその生と死というところを非常に近いところで生きていらっしゃる方が多いですから、その時に本当に真剣にその人生を歩んでいらっしゃる姿を見るだけでも感銘を受けますし、そこからその生き様というものを見ることで、見るだけで学ぶこと、感じることというのは本当に多いと思います。
やはり小説や映画にはないリアルな部分ですもんね。
そうですね、それこそそういうものを見ても感動したり、感情を揺さぶられることが多いと思うんですけど、それが生ですから、やっぱりリアルさで非常に揺さぶられるものが大きいのかなと思います、はい。
最後に締めくくりっていうか、その手前でなんか楽しいエピソードっていうのはありますか？思い出されますか？
患者さんに関してのエピソードなり、 手術の後もうダメだと思ってたのがダメではなくなった時とかいろんな反応があると思うんですけれども、
はい、ちょっと胃のこうがんがあってお食事が食べられなくってっていう方がいらっしゃったんですね、うん、でちょうどさっきお話しした緩和ケア病床で誤認されていて、で病院が嫌いだったっていうところがあって、うん、がんって分かったけどもう私はいいからって言って辛くなるギリギリまでご自宅で過ごされていて、もうどうにもこうにも辛くなってご家族が見かねて、ある意味こう無理やり連れてきたっていう経過の方でした。で入院されてやっぱりこう辛い辛いであったんですけれども、だんだんとこう辛さを和らげるっていうことができてきて、やっぱり食べることが好きだったっていうところから食べさせてあげたいけれども受け付けるものがやっぱりいなくって、飲み込むとこう気持ち悪くなって吐いちゃうっていう状況だったので、うん、いかにご本人が食べたいと思うものを負担少なく食べられるかっていうところで、ご本人の最後の誕生日を迎える時がちょうどありましたので、うん、そこでこう口の中で溶けるような柚子味の、シャーベットを作ったり、リンゴ味のシャーベットを作ったりとか、3種類の味を透明の100円ショップで買ったカラーコップに綺麗に入れて、うんうん、で病棟のみんなと色紙に誕生日おめでとうの言葉を添えて大勢で行って、ベッドサイドでハッピーバースの歌を歌って、その方に召し上がってもらったらすごいおいしいって言って、これで死ぬの忘れたわっていうふうにおっしゃったんですね、うん、でそれまで死にたい死にたいって言ってた方だったのに、うん、それを食べた瞬間に死ぬのを忘れたって言いながら笑って、それを聞いてみんなも笑ったっていう瞬間が最近では心に残るエピソードになってます。
ドラマチックですねやはり食っていうのはやはり人間のね一番の欲求なんでしょうね。
ですし、やっぱりそういう状況でもどこか治りたいっていう希望はあるので、うん、そうですね、食べられるものがあるなら食べて頑張りたいっていうのは、やっぱり死にたいって言ってる裏にもやっぱりそういう気持ちが隠されていた方だと思います、う
ん、じゃあ言葉だけで 100% じゃないわけですよね。
そういうことだと思います。
それを汲み取るのが緩和ケアというか、
そうですね、
はい、今日は第三病院の緩和ケアとはということでお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き実験、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き実験係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068443-8068、 E メールは mail@choofm.com mail@choofm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは看護部藤本玲子さん、
ありがとうございました。
宇野陽子さん、
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。